中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。こんばんは。今年も水曜日は今日を入れて残すところあと3回となりました。今ベストブックを最終選考中なんですけど、これはベストブックに選ぶのはちょっと違うかなと思うんですけど、どうしても紹介しておきたい、誰かにおすすめとして紹介するのもまあちょっとためらわれるんですが、今年を代表する一冊として紹介したい本について今日は語りたいと思います。今日の勝手に貸し出しカードは、山本文夫さんの無人島の二人120日以上生きなくちゃ日記です。こちらはですね、2021年の10月に58歳の若さで膵臓がんで亡くなられた山本文夫さんの闘病期間中の日記をまとめた本なんですね。2021年の4月に突然ステージ4の膵臓がんだと告げられて、5月から書き始めたというふうに冒頭に書かれています。まあ、なんというか悲しい結末が分かっている映画を見るみたいな、まあ、そんな重たい気持ちで、買ったのはいいけれど開くのが怖くてずっと放置してたんですよね。こう、人の闘病記を買ったのも初めてで、表紙がね、またなんかミモザとか何点かな、あの花札みたいな実のなっている木の間を小鳥が飛んでるようなイラストで、すごく可愛らしい表紙なんですよ。その軽やかさ、明るさもまたちょっと怖くて開けないみたいな、手に取っては棚に戻すってしていました。でもある日意を決して読み始めたら、すごく面白くて、面白くてっていうと語弊があるんですけど、まあ、ぐんぐん読んでしまったんですよね。ただただ暗くてしんどい話じゃないところがやっぱりさすがだなって思ったっていうか、すごく温かい気持ちになる本です。今日はその中からハッとさせられた文章と、それからこの本にまつわる山本文夫さんと親交の深かった作家さんたちのお話をしたいと思っています。あ、最後まで泣かずに喋れるか今日は不安だな。またお湯を沸かしてお茶とティッシュを近くに用意しておきたいと思います。この本が出て間もなく、文学界のいろんな方が書評を書かれていたり、ツイートとともに SNS にアップされたりシェアされてたのをすごいチェックしてた時期がありまして、まあ、なかなか読めずにいた時に、自分は中身を読んでないのに他の人がどう読んだかを先に確認してから読もうみたいな、安心安全か確認してから読もうみたいな気持ちでね、いろんな人のがどう読まれたのか見てたんですけど、小説新潮に掲載された角田光代さんの追悼文がブックバンっていうサイトに載ってたんですね。私の夢は叶わない、それが悲しい、30年来の作家仲間山本文夫に綴った角田光代の思いっていうタイトルでサイトに今もアップされてるので、もしよかったら読んでいただけたらと思うんですけど、まあこれがすごかった、ものすごい破壊力で、通勤途中で読んだんですけど、途中で有楽町線を降りるぐらい泣いちゃったっていうか、まあ、涙が止まんなくて、角田さんと山本文夫さんの出会いはここの中に書いてあるんですけど、ある文学賞の授賞式で山本さんが前年の受賞者で先輩で、デビュー作で翌年受賞した角田さんはデビュー作で21歳とかで若くて緊張してて右も左も分かんなかった時に山本さんが話しかけてくださったっていう経緯らしいんですね。 で、その時について角田さんはこう書かれています。けれど私は心のどこかでこの人に頼りすぎてはいけないと直感的に思っていて、親しくしてもらっていても甘えすぎないようにいつも自戒していた。なるほどと思って、すごいわかると思ったんですよね。こういうことを書ける角田さんってやっぱすげえなって同時に思ったというか、それからこの話はこう続きます。初めて会った頃の私の直感は当たっていて、文夫さんは優しすぎる、優しすぎるところを隠そうともしていたけれど、でも誰もが文夫さんが優しすぎることを知っている。頼りすぎないように甘えないように自分をいさめていたことで、私と文夫さんの間にはいつも少しばかり距離があったけれど、その距離は初めて会った作家への敬意でもあった。タメ口は聞けなかったし、自分から誘うことも一度もできなかった。まあ私これを読んで意味がわかんないぐらいいろんな感情が込み上げてきたんですけど、まあちょっと今もわからないけど、思い当たる人がいるんですよね。私にもこういう、この人は魂が優しすぎるからあんまり近づいちゃいけないって思ってる人がいて、普段は覆い隠している自分の甘えみたいなのが決壊しちゃうんじゃないかっていう怖さがあると言いますか、あまり二人で飲みに行ったりはしないようにしようって思って距離を取ってる人がちょっといて、あ、その方は別に亡くなってはいないので今も、まあ、いるんですけど、そういう関係をこう言葉にできる角田光代さんがやっぱすごいなって思ったっていう箇所でした。文夫さんが優しすぎることを誰もが知ってるっていう、でそれを文夫さん自身は隠そうともしていたとかね、その辺の表現がまたすごいなと思ったのでした。でこの小説新潮の追悼文はですね、角田さんの他に久保美澄さん、吉川トリコさん、芦沢洋さんが続くんですが、いやーなんかやっぱり文筆家というか書くのをプロにしていらっしゃる方の追悼文ってさすがだなって思って、まあ、例えるなら何だろう、テイラー・スウィフトの結婚式に行ったら、あ、行かないけどもし行ったら多分友人代表はみんなグラミー賞作家で歌がうめえなってなるみたいな、そんな感じでしょうか。わかんないけど、直木賞クラスってやっぱ文がうめえなって思ってちょっと笑えてきちゃうぐらいでした。まあ、ぜひ他の方も読まれてみてください。ちょっと話がそれましたけど、この無人島の2人について豊島美穂さんもご自身のポッドキャスト聖なる欲望ラジオっていうポッドキャストをやられてるんですけど、そこで紹介されてました。あ、豊島さんのポッドキャストもなんか高校時代の友達と電話で長電話してるみたいな、そんな気持ちになれるのでぜひ聞いてみてください。声も話し方も可愛いんです。豊島さんもね、このご本人と交流があったお話をされてるんですけど、この本への抵抗を感じつつも、悲しみを一人で受け止めない方がいいっていう話をされていて、本当そうだなって思いました。まあ、山本さんと私は別に個人的な関係は全然ないんですけど、近しい人が亡くなったりすごく悲しい出来事があった時に、悲しみを一人だけで受け止めない方がいいって本当そうだなって思ったっていう。でさらにこんなことをおっしゃっていて、本を読むっていうのは書いた人とつながれるっていうのもあるけど、同じ本を読んだ人と感想を分け合えるってことだからとおっしゃっていたんですね。同じ本を読んだ人とつながっている感っていうのはすごくわかりますね。このポッドキャストもそういう意味かもしれないと思いました。聞いてくださってる方とつながってる感はもちろんあるんですけど、そのさらに先に同じ本を読んだ人と感想をシェアしている、直接シェアしているわけじゃないけど分け合えている感じはすごくします。この豊島さんは ポッドキャストの中で途中で泣き出しちゃってお水とか取りに行ったりして、そこもちょっと可愛いなって思えてきちゃうんですけど、なんか愛おしくなって途中で笑えてきたりしましたが、豊島さんは仕事関係の人に甘えちゃいけないって思っていたらしくって、唯一この人に甘えてもいいって思ったのが山本文夫さんだったっていうお話をされてます。角田さんはさっきお伝えしたようにこの人には甘えちゃいけないって思ったって言ってたじゃないですか。この人には唯一甘えてもいいって思った豊島さんと、この人には甘えちゃいけないって思った角田さんの思う人は同じ人だったっていうのはね、すごいですよね。面白いなって思ったりして、さてさて本の中身に今日全然触れられていませんけれども、これはどこを読んでもネタバレっていうか、ネタバレというのかちょっとわからないですが、あんまりこう解釈を先に話してはいけない気もするので、紙フレーズを最後にご紹介して終わりたいと思います。未来のための読書がなくなったらもう何も読みたいものはないのかもと思ったけれど、私の枕元には未読本が積んであるコーナーがあって、毎晩その中からその日の気分に合わせて本を選んでいる。未来はなくとも本も漫画も面白い、とても不思議だとあります。山本先生、実にいろんな新しい本を読んでらっしゃるんですよね、この120日ぐらいの中で。ドラマとか映画も結構見ていて、大豆田とわ子も見てるし、あと藤井風がかっこいいとか、ジェラートピケのパジャマを半額で買ったとかいう話も出てきて、そういうところを読んでると普通のエッセイを楽しく読んでる気持ちになっちゃうんですけど、なんか自分もこうありたいなと思いました。闘病については本当にしんどそうで大変そうなので、そう軽々しく言えたあれじゃないですけれども、このドラマ面白いけどここはちょっとイマイチだなとか、この人めっちゃ上手くてかっこいいなとか、ジェラートピケのパジャマ安くなってるものを買いたいとか、そういう感覚のまま最後を迎えたいみたいなことを考えたりしたら、なんとなくこの本って前向きな気持ちになれる本なんですよね。それはそういうふうにわざとしたのか、どう書いてもそういうふうになってしまうお人柄だったのか、すごいなって思いました。後輩からは甘えられたいし、でもそうね、甘えすぎちゃいけんと敬意を持たれる人であるってこともすごいことですよね。皆さんにもそういう人がいらっしゃるでしょうか。角田さんの追悼文と豊島さんのポッドキャストもリンクを貼っておきたいと思いますので、よかったらぜひチェックしてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。そろそろお時間になってしまいました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございます。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからぜひメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。